2022年11月27日高端前第4主立アドベント第1主立です。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。賛美を捧げます。賛美歌242番の本日は一節を2回繰り返して歌います。賛美歌242番の一節を2回です。一緒に主の祈りを祈ります。賛美歌93番5の A または修法の最終ページをご覧ください。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第115編、詩編115編、賛美歌のお城の購読詩編の127ページになります。皆様は二文字下がっているところ、ゴシックの太字のところを朗読してください。詩式者と交互に唱えて祈ります。購読詩編、詩編第115編。私たちではなく主よ、あなたの皆こそ栄え輝きますように。なぜ国々は言うのか、彼らの神はどこにいると。身旨のままにすべてを行われる。 国々の偶像は金銀に過ぎず、
人間の手が作ったもの、
口があっても話せず、
目があっても見えない、
耳があっても聞こえず、
鼻があっても嗅ぐことができない、
手があってもつかめず、
足があっても歩けず、
喉があっても声を出せない。イスラエルよ、主により頼め。アロンの家よ、主により頼め。主を恐れる人よ、主により頼め。主よ、私たちを御心に留め、イスラエルの家を祝福し、主を恐れる人を祝福し、
大きな人も小さな人も祝福してください。
主があなたたちの数を増してくださるように、
あなたたちの数を、そしてコラの数を、
天地の救い主主があなたたちを祝福してくださるように、
天は主のもの、地は人への賜物。
主を賛美するのは死者ではない、私たちこそ主を讃えよう。ハレルヤ。お祈りいたします。教会の頭である主イエスキリストの父なる神、寒さが訪れる季節となってきました。自然の移り変わりの中で肉体の弱さも知らされる冬が近づいてきました。この自然もあなたが作られた世界であり、私たちも自然に属し作られたものとして生かされております。あなたに導かれてアドベント第一主日の礼拝に預かれましたことを心から感謝いたします。寒さの中にも喜びのクリスマスに備えられることもお恵みです。私たちは人生の厳しさが自然の厳しさに勝るものであることを思っています。礼拝堂でクリスマスを祝うことがあとどのくらい許されているのか誰も分かりません。どうしてこんなことが起こるかと戸惑い、人生の厳しさに耐えつつ歩む道を求めてここに来た者もおります。あなたの光が私たちを照らしてくださり、私たちの内にある暗い思いを覆ってくださいますように、私たちの罪が作り出している悲しみや憂いの心を、あなたの命から来る喜びの心、望みの心に変えてください。キリストの装いをもって私たちがここから立ち上がることができますように、日々新たに生かされるあなたの力を必要としている人がおります。誘惑されている方たちをどうぞ顧みてください。子どもたちも学生たちも青年たちも中高年も年配の方も、それぞれに厳しい人生の戦いの中にあります。どうぞその方々にあなたの御言葉が届きますように、そのために私たちが用いられますように、この世界もあなたの福音を必要としております。誰もが平和を求めながら、なお誠の平和を実現することができない世界です。政治を司る方々にどうぞこの世界に対する責任がを知ることができ、無益な死をなくし共に生きる世界を 互いを生かし合う世界を作り上げることができるように導いてください。ちっぽけなものだと思っている自分であり、多くの人が自分は小さいと思っているかもしれませんが、どんな一人もあなたは尊い存在と見てくださり、また置かれたところであなたを見上げて生きるようにしてくださいます。私たち小さなキリスト者もあなたの愛に応えて、一人一人が与えられている責任を果たし、平和を実現することができますように。キリストの後に従う弟子として、あなたの御言葉に聞き従う信仰を新たにしてください。御前にあります方々をどうぞあなたの平安で満たしてくださいますように。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。賛美歌93番4の絵にございます。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり。かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書マタイによる福音書第6章9節から10節まで。新約聖書の9ページにございます。マタイによる福音書第6章9節10節、新約聖書の9ページにございます。お読みします。だからこう祈りなさい。天におられる私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が行われますように、天におけるように地の上にも。神の思いと人の思いと題して御言葉の取り次ぎをいたします。本日は主の祈りによる説教になります。キリストの恵みと平和が皆様にますます豊かにありますように。アーメン。主法短文にも書きましたが、主任の牧師の、特権と責任として、このアドベントの期間は原則月1回という、今主の祈り信仰の基本を学ぶ説教を続けて、主の祈りをアドベント期間続けることに決めました。それで12月もこの後の続きになります。今日の主の祈りは前半部分の最後の祈りです。まず主の祈りは、天におられる私たちの父よと父なる神への呼びかけの言葉がありまして、そして神についての3つの願いがあります。皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が行われますように、天におけるように地の上にも。今日はこの御心が行われますように、天におけるように地の上にもまで参りました。そして後半は私たちの、地上にある私たちのための祈りが続きます。そしていつも礼拝で祈っている祈りは最後に、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり、が教会が付け加えて、そして主の祈りを祈り継いで、教会は祈り継いでまいりました。そのような、構成になっている主の祈りの今日は 神についての祈りの3番目ですね。前半の最後の祈りです。でこの祈りだけ長いですよね。長いって言ってもすぐ読み終わりますけれども、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が行われますようにで終わってもよかったかもしれないんですが、天におけるように地の上にもと、この祈りにはこれがついているというか、これも共に祈られているということ、まあ、いつもの礼拝で祈っている祈りですと、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、ね、天になるごとく地にもなさせたまえです。地っていうのはどこでしょうか、どこなんでしょうか、何なんでしょうかと、今日の礼拝で改めて思いを巡らしてみたいと思うんですね。地って何なんでしょうか。どうしてこの天におけるように地の上にもという言葉が必要であったのでしょうか。そういうことを考えたことがあるでしょうか。いや、私自身がないなと主の前に申し訳なく思う次第です。神についての3番目の祈りに、天におけるように地の上にもという思う、この言葉が付け加えられているのはどうしてか。で今日は主法短文にも引用させてもらって、まあ、主の祈りの方は本当にたくさん出てるんですが、参考にさせていただいている本の一つで、平野克樹先生の本から引用しましたが、この本の前の方に主の祈りは私たちに、これ祈りにくい祈りじゃないですかって、平野先生の本の今日の引用よりもずっと前の箇所にこういうふうに書いてあるんですね。もともとこれは信徒の友に連載されていたものが本になったんですけども、その連載の時にも私がえっと思ったんですね。主の祈りは覚えにくい、主の祈りは実に祈りにくい祈りだと平野先生はおっしゃってるんですね。そんなふうに自分は思ったことがないから、どういうことというふうに思いました。こう書いてあるんです。私たちがなかなかこの祈りに馴染めないのは、祈りの言葉の一つ一つが私たちの自然な心の動きに逆らってくるかもしれません。逆らってくるせいかもしれません。主の祈りは実に祈りにくい祈りです。祈りの言葉の一つ一つが私たちの生き方にぶつかってくるからです。だからこの祈りをとっくに暗記し、何十年も祈っている場合でも言葉の意味を考えずに口にしているということが起こるのでしょう。これは自分のことだと読んで思いました。つまりどういうことかというと、主の祈りと比べながら私たちの心のままの思いを語っているんですね。天にまします我らの父よと主イエスは教えてくださった。でも私たちのこう自然の心は、そばにいてくださる私の神よと祈ってるんではないか、皆をあがめさせたまえじゃなくて、私の名を覚えていてください、御国を来たらせたまえと主は教えてくださった。でも私たちの心は、私の縄張りが大きくなりますように、まあ私が支配したい、私の思うようにこの事柄になってほしいという、まあ、それと次も重なりますね。御心の天になるごとく地にもなさせたまえじゃなくて、私の願いが実現しますように、我らの日常の糧を今日も与えたまえに対して、私に一生糧を与えてください、これからずっとっていうそして、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえに対して、私に罪を犯す者をあなたが罰してください、私の正しさを認めてくださいと思ってる。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえと主イエスは教えてくださった。しかし私たちは、私が誘惑にあって悪に溺れても 私だけは見逃してくださいと思ってるかもしれない。で最後の章英ですね。国と力と栄とは限りなく汝のものなればなりが、国と力と栄とは限りなく私のものであるべきですと、自分の心にある願望を、まあ、祈ってよいと私も話しますし、私たちも本当に切なる必死な、もう何とかしてくださいって祈り祈ってもよいとこう言いますが、でも主の祈りを、主イエスが私たちに祈るように授けられたというその意味をこのように礼拝で立ち止まって考えるときに、主の祈りは主イエスキリストに私たちが後に続くように導く祈りであり、自然のままの私はこの祈りが出てこない人間なんだということを、まあ、この平野先生の言葉にまた思い返された。で私などはもうそれこそ、そうですね、今50、この間誕生日来て56になりましたけど、50年は祈ってますよね。でも本当にその祈りの意味を味わって祈っていた祈りがどれだけその50年間の主の祈りを祈るときにあったかっていうと、もうただただ口先だけで祈ってた祈りだった。主の祈りが実は私たちに主に従う生き方を願う祈りであり、自分の中にある心に逆らって祈る、実は祈りにくい祈りなんだということを知っていたか分かっていたかというと、いや なかなか分からない。それほどまでに自分中心、自分中心である自分さえ見えてない自分ということを、またこの今回主の祈りに取り組んで思わされていることです。だからこそ主イエスがこの祈りを、祈りの言葉を、祈りの道を開いてくださった。自然のままの自分は主の祈りが与えられて初めて、祈りの道というのはこういう道なのか、これを祈ることで私たちは本当に祈る人間に変えられていく、本当にこの祈りが必要な祈りなんだというその信仰が与えられている。それもまた厳しい道であると同時に喜ばしい、ありがたい祈りの道が開かれているんだということを改めて覚え、自分自身が開かれていってるなということを思います。このマタイによる福音書の中でも皆さんご存知と思いますが、シエスが御心がなりますようにと祈られた祈り、それはこの福音書の終わりの方になりますけども、ゲッセマネの祈りであります。本日はこの箇所をまず開きたいと思います。マタイによる福音書第26章の36節以下ですね、新約聖書の53ページになります。この祈りを授けてくださった主イエスが私たちのためにこの祈りを祈り抜いてくださった出来事です。聖書を読みしながら御言葉に聞いていきたいと思います。マタイによる福音書第26章の36節から。それからイエスは弟子たちと一緒にゲツセマネというところに来て、私が向こうへ行って祈っている間ここに座っていなさいと言われた。ペテロおよびゼベダイの子2人、これはヤコブとヨハネですね、ゼベダイの子ペトロとおよびペトロおよびゼベダイの子ヤコブとヨハネ、この3人をさらに近くに伴われました。その時イエスは悲しみもだえ始められました。そして彼らに三人に言われました。私は死ぬばかりに悲しい、ここを離れず私と共に目を覚ましていなさい。共に目を覚まして祈ることを表目になりました。そしてご自分は少し進んでいってうつ伏せになり祈って言われました。父よ、できることならこの杯を 私から過ぎ去らせてください。しかし私の願い通りではなく御心のままに。この杯とは十字架の詩です。主イエスはこの十字架の詩を自ら望んだのではない、やすやすと受け入れることができたのではない。この十字架の死は神に見捨てられることであり、私たち罪人の裁きを代わりに引き受けてくださる神の怒りの裁きを引き受けることであって、主イエスにとってもやすやすと受け入れることができるものではありませんでした。しかし私の願い通りではなく御心のままに。主イエスの願いは決して自己中心なものではありませんでした。しかし神の天の父の心ご意志がなることと祈られました。そして、ペテロ、ヤコブ、ヨハネのところへ戻って、来られると彼らは眠り込んでおりました。そしてペテロに誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈っていなさいと告げられ、弟子たちを起こしたんですけれども、そしてご自分はまた42節さらに2度目に向こうへ行って祈られた。父よ、私が飲まない限りこの杯が過ぎ去らないのでしたら、あなたの御心が行われますように。私が飲まない限りこの杯が過ぎ去らないのでしたら、あなたの御心が行われますようにとお祈りされました。弟子たちは眠っていました。ユダヤの大きなお祭り、杉越の祭りの食事があって、そこではブドウ酒も飲んで、真夜中ですから本当に弟子たちの弱さっていうのは私たちの弱さであることをつくづく思います。主イエスが求めて目を覚まして祈れと求めていても肉体は弱かった。そして主イエスはもう彼らを起こすことはなさいませんでした。もう一度三度目同じ言葉で、私が飲まない限りこの杯が過ぎ去らないのでしたら、あなたの御心が行われますように、三度目も同じ言葉で祈られました。御心がなりますように、天におけるように地の上にもと、その祈りを私たちに祈るようにと授けてくださった主イエスは、この祈りを先立って、私たちに先立って祈ってくださる。地ってどこですか？地って何ですか？いろいろな答えが考えられますけど、私たち人間、作られたもの、被造物、被造者、そしてその人間の、人の子たちのただ中に、人の子として神の子が人となって下ってくださったクリスマスを私たちは祝おうとしておりますけれども、主イエスは天に属する神の子、神ご自身であられましたが、私たちのために人となってこの地に下ってきてくださった、人間と同じものになってくださった。そして最後まで、十字架の死に至るまで父なる神に従順でいらっしゃった。その従順は、御心がなりますように、あなたの御心がなりますようにという祈りなくしては実現しませんでした。主イエスがの生涯が祈りの生涯でありましたけれども、このように十字架を前にして、あなたの御心が行われますようにと、ただ一人、弟子たちもイエスと共に起きることはできず、ただ一人天の父なる神に祈ってくださった。 しかしその祈りは主の祈りの呼びかけの言葉にありますように、天におられる私たちの父よという祈りであったはずです。つまり私たちの父よとイエスがお呼びになるときに、その私たち、つまり主イエス以外の罪人のこの私もあなたも含めて、ゲッセマネの園でも天におられる私たちの父よと言って、私たちのと祈ってくださり、その私たちに眠りこけている弟子たちも入っている。主の祈りをつらつらと何にも感じないで祈る自分も入っている。そしてその祈りを目覚めているのはイエス様だけ。その一人目覚めてその祈りを捧げてくださって、そして御心が天になるように地にもなさせたまえ、なりますようにという祈りを持って、この三度祈ることによって十字架に向かって赴いてくださった祈りである。その祈りに私たちは担われて支えられているんだということを、この時の弟子たちは分かりようもなく、私たちも復活の主イエスに出会い、また聖霊を受けなければ分かりませんけれども、その私たちが分かろうが分かる前が、主イエスはこの祈りを捧げてくださり、この祈りを与えてくださった。そしてご自身もその地の一部として、地にあるものとしてこの祈りを祈ってくださいました。そしてマタイ福音書の最後も読みたいと思います。第28章、復活の主イエスがガリラヤに行くように弟子たちに告げられて、そして第28章の最後の16節以下ですけれども、ユダが今書いてしまいましたが、11年の弟子たちがガリラヤに言われた通りに参りまして、復活の主イエスにお出会いします。マタイによる福音書第28章16節以下をお読みします。さて11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示して置かれた山に登った。そしてイエスに会いひれ伏した。しかし疑う者もいた。イエスの復活というのは本当に人間の常識を経験を超えていることなので、これは にわかに受け入れることも困難だったと思います。ここにも私たち人間の弱さを見ます。しかし主イエスは言われました。18節、イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は行って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると。この主の祈り、主イエスが教えてくださった私たちに開かれた祈りの道でありますが、その祈りを授けてくださった方は復活し、天と地の一切の権能を授けられたお方です。天も地もこの方の支配の中にある。そのことを私たちは信じてよい。そしてこの御心は、すべての民を私の弟子にしなさい。そしてどのように弟子にするかというと、あなたたちが出て行って父と子と聖霊の名によって洗礼を授けると。そして主イエスが弟子たちに命じておいたことをすべて守るように教えよと。キリストの言葉に聞き従っていく弟子を育てていく、その宣教の命令を、弟子にする命令をお授けになりました。それは弟子たちだけでするのではなくて、世の終わりまですべての日々にいつも弟子たちと共にいてくださる、天と地の一切の権能を授けられているキリストが共にいてくださるからこそ可能になる 道。教会がこの御心に従って2000年間伝道してきました、宣教してきました。ですから弟子たちはこの主の祈りを授けられた時、その時にイエス様、主イエスがお望みになっていること、神が望まれていることは全く悟るということはありませんでしたでしょうけれども、その祈りの言葉は授けられ、また一生懸命覚えていって、そして十字架の前にみんなつまずいてしまったし、ゲッセマネの園では3人の弟子たちは眠り込んでしまいましたけれども、そのような自分たちを主イエスはご存知であって、すでに許していてくださり、そして復活の主イエスにこのようにまた再び弟子として立ち上がらせていただいて、この祈りを、主の授けられた祈りを今度は心から本当に祈るものとならせていただいたのではないかと思います。使徒言行録の説教はしばらくお休みしますけれども、先週や先々週にサウロ、後の使徒パウロの改心の出来事も味わって、説教のためにもう読んで味わって思い巡らしたことは、まあ、私たち罪人、まあ、弟子たちもそうですし、サウロもそうでしたけれども、あのように主イエス・キリストに出会って打ち倒されてしまう、でその中で主イエスの命の中で本当は自分のしてきたことが、まあ、サウロの場合でしたら教会迫害したとい う、 もうこれはもうごまかすこともできないしたことですけども、でも本当に清い神様の前に自分のしてきたことの意味が本当に分からせていただいたときに、自分自身はもう死んでもしょうがない自分なんじゃないかなって、サウロがキリストの光に包まれて撃たれて、で、まあ、目も見えなくなってしまったときに、そしてその後で許されて洗礼を受けて今度は伝道者として立ち上がせていただいたときに、サウロのことを思い巡らしたときに、あの場所で自分は死んでも当然だったんじゃないかなとサウロが思ったんじゃないかなと私が思ったんですね。ちょっとややこしいんですけど、でもそのキリストの許しが先にあって、自分は生かされて、そしてその私の名を伝えるべくあなたを選んだんだよというふうに立たせられたということは、本当に破格の、もう思いがけない、もったいないぐらいのお恵みの中に立たせていただいた自分なんだとサウロは思ったんじゃないかなと思ったんですね。で今日このゲセマネで眠り込んでしまったペテロ、ヤコブ、ヨハネや逃げ出してしまった11人の弟子たちにとっても、もうそれは本当にどうしようもない、どんなに償っても償いきれない犯してしまった過ちであり、まあ、そういうことを犯してしまう内なる私たちの罪深さというものがもうあるわけですけども、そのこともシエスはご存知であって、まあ、このあと罪の許しの祈りも主の祈りに備えられておりますけれども、そういう自分が、自分たちのただ中にシエスが来てくださって、まあ、自分たちも含めて私たちの我らのと、シエスの方が私たちの仲間になってくださり、兄弟になってくださり、その罪を担ってくださり、そしてもうすでに許されていたんだという自分を見ることができたら、主イエスの眼差しで自分を見ることができたら、もう私たちはこの主の祈りを祈りませんなんて言えない、できるとも言えない、でも祈りませんとも言えない、祈らせていただきますと、そして主イエスの後に、主イエスと共に歩む祈りの道を歩むしかない、歩ませていただくという弟子にされるのではないか、させていただいているのではないかと、この使徒言行録の御言葉から、またこのマタイ福音書の御言葉から思わされたことです。天におけるように地の上にもという、地というのは私たち一人一人 罪人である私たちです。でもその罪人を通して神の御心が果たされるときに、使徒言行録の弟子たちのように、あ、こういう人たちをも神は許して用いるんだという証に、キリストの証人にされるわけですよね。自分が立派だから、こんなすごいことをしたから神様信じてくださいじゃなくて、こんなひどい、こんな自分を許して立ち上がらせてくださった神様を、イエス様を信じてくださいということができる、そういうふうにキリストが立ち上がらせてくださる、そのように私たちを作り変えてくださる祈りが主の祈り。私たちの肉の思いに逆らってでも、私たちは信仰によってこの祈りを、心から信仰によって祈るときに、キリストの後に従うことができる。主イエスと共に、いつもあなた方と共にいると固く約束してくださる方と共に歩むことが許されている。その祈りの道がもう開かれているということを感謝して、心を込めてこのアドベントの時、祈りの旅をさせていただきたいと思います。お祈りいたします。主なる神様、あなたが御子を使わし、祈りの道を御子を通して開いて、私たちをそこに導いてくださったことを知り感謝いたします。このためにあなたは御子を犠牲として捧げ、御子もご自分の命をお捧げくださって、私たちをあなたの前に祈るものにしてくださったことを信じ感謝いたします。本当に折々に祈る主の祈りでございますけれども、立ち止まってあなたを思いながら、一期一会あなたにこの祈りを捧げる弟子とならせてくださいますように、そのようにしてクリスマスの祝いに備えることができますように、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌392番、賛美歌392番、
Thank you.
私たちの献身と感謝の印として献金を捧げました。お祈りをお願いします。
神様、アドベントの第一聖日に兄弟姉妹とともに教会に集い、あなたの祈りを学べたことを感謝いたします。また主よ、あなたのご降誕はあと1ヶ月も満たない日に迫りました。一人でも多くあなたの皆によって魂が救われますようにお祈りいたします。またイスラエル・ロシアの戦争においても、主よ、一日も早く平和の道へと主が導いてくださるようお祈りいたします。今捧げました献金はあなたの御用のためにお使いください。この祈りと時主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。
唱詠賛美歌27番、賛美歌27番、その後祝祷コースを持って礼拝終わります。恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。